今日は使徒の働きの8章です。このところにはピリポの活躍が記されてあります。一節にサウロはステパノを殺すことに賛成していた。サウロとありますけれども、これは後のパウロのことです。彼は迫害者でした。そしてキリストの弟子であったステパノを殺すことに賛成した。それどころか3節を見ると、家から家に押し入って教会を荒らし、男も女も引きずり出して牢に入れた。ですから彼の行ったこと、その罪というのは小さなことではなかったわけです。しかしその彼が後にこのクリスチャンの群れに加わることができた。これは神様の大きな愛、その許しがなければできることではありませんでした。そして一節の終わりに、使徒たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。迫害を受けたわけです。それでは迫害を受けた人たちはもう家に閉じこもって何も語らなかったのか。そうではないわけです。四節に御言葉の福音を伝えながら巡り歩いた。ですから彼らは迫害を受けましたけれども、しかし神様はこのことを実は福音の拡大のために用いられたということです。彼らはこのイエス様の救い、罪の許しを黙っておくことはできなかったわけです。ですからどのように迫害されても神様の愛、その救いは変わることはないということです。私たちも弱いものです。しかし神様は私たちにこの福音を語る力を与えてくださいます。そしてピリポが5節に出てきますけれども、サマリアの町に下っていった。そしてなんとそこで6節に群衆は彼が行っていた印を見て、彼が語ることに揃って関心を抱くようになったとあります。彼が行っていた印は何でしょうか。7節に汚れた霊に疲れた多くの人たちから、その霊が大声で叫びながら出て行き、中部の人や足の不自由な人が数多く癒されたからである。ですから彼は福音を語るために悪霊を追い出し、病の人を癒すということをしたわけです。そのような印が伴うことによって人々は関心を抱く。そして福音を聞き、神様の大いなる御業がなされるということであるわけです。ですから神様の行われる御業と福音は相反することはないということです。神様の働かれるところに癒しの御業、また悪霊が追い出される。そしてそのところに福音が伝えられる。これは文明が発達した今日も変わることはないのではないでしょうか。ですから私たちは福音を伝えるときに、また神様が働かれるということを私たちは大いに期待したいと思います。9節にこのサマリアでシモンという魔術師がいたということが出てきます。なんと彼は13節を見ると、シモン自身も信じてバプテスマを受けると、いつもピリポに付き従って印と大いなる奇跡が行われるのを見ては驚いていた。彼は魔術によって大きな技をしました。しかしピリポが行っているのはまさに神の奇跡であると、彼はそれが分かったわけです。しかもこのサマリアで救われる人たちが怒っているということで、ペテロとヨハネは使わされて、そして17節のところに2人が彼らの手を置くと彼らは聖霊を受けた。なんとイエス・キリストを信じていた人たちが、ペテロとヨハネが手を置いて祈ることによって聖霊を受ける。そして神様の著しい奇跡がなされる。そのことを見てシモンは18節に、使徒たちのところに金を持ってきて 19節を見ると、私が手を置く者が誰でも聖霊を受けられるように、その権威を私にもください。なんと彼は金でもって聖霊の賜物を買おうとしたわけです。しかしペテロは20節に、お前の金はお前と共に滅びるがよい、そのようにはっきりと言いました。これはもうまさに悪事であるわけです。神の前に正しくないことであるわけです。23節を見ると、お前が苦い悪意と不義の束縛の中にいることが私には見えるのだ。彼は確かに洗礼を受けました。しかし心の中には苦い悪意、不義の束縛がある。そしてその解決を得るためにはどうしたらいいのか。22節に、だからこの悪事を悔い改めて主に祈れとペテロは示したわけです。私たちもイエス・キリストを信じてバプテスマを受けます。でもそのことによって完全に清くなったということではないわけです。まさにシモンのようなことが起こるのではないでしょうか。神様の賜物をお金を払って手に入れたい、自分の力や努力をもって神の賜物を手に入れようとするようなことがあるんではないでしょうか。私たちもシモンのようになってはいけないということです。むしろ自分自身が悔い改めて心の中にある苦い悪意、不義の束縛から私たちは解放され、まず自分自身の魂が清められる必要があるということです。そして私たち自身の魂がイエス・キリストの十字架の血潮によって清められて、そして初めて私たちは聖霊を受けることができる、私たちは聖霊に満たされることができるということであるわけです。苦い悪意と聖霊は同居されることはありません。私たちはまず自分自身の心を清めていただき、そしてまたご聖霊が私たちのうちに臨んでくださり、私たちを満たしてくださるものでありたいと思います。そして26節を見ると、主の使いがピリポに行った、立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい、そのように命じたわけです。ピリポは下っていきました。なんとそこにはこの27節に出てくるエチオピア人の女王神だけの交換で、女王の全財産を管理していた宦官のエチオピア人がいた。ところが彼の問題は聖書を読んでいてわからない。32節に、彼が読んでいた聖書の箇所にはこうあった。ほふり場に行かれていく羊のように、今日狩る者の前で黙っている子羊のように彼は口を開かない。苦難のしぼめの予言の言葉が出ていたわけです。これは当然イエス・キリストのことを予言した言葉であったわけです。35節に、ピリポは口を開き、この聖書の箇所から始めてイエスの福音を彼に伝えた。すなわちそれは十字架によって罪が許される、そして復活によって私たちは新しい永遠の命に預かる、この福音を宦官は聞くことができたわけです。そして38節に、馬車を止めるように命じた。ピリポと宦官は二人とも水の中に降りていき、ピリポが宦官にバプテスマを授けた。ピリポは使徒ではありませんでした。でもこの場合に緊急な時であったと思われるわけです。ですからピリポはこの機会を逃さないで宦官にバプテスマを授けた。39節を見ると、主の霊がピリポを連れ去られた。宦官はもはやピリポを見ることはなかったが、喜びながら帰っていった。実はこのことがエチオピアでのこのイエス・キリストの福音が伝えられる 宣教の源となったと言われているわけです。40節にピリポはアゾトに現れた、そしてすべての町を通って福音を述べ伝え、カイサリアに行った。確かに彼は給仕の働きのために召された人であったわけですけれども、しかしそれにも勝るところの、実は命のパン、キリストの救いを伝えていく、その重要な役割を彼は果たしたということであるわけです。今日このことは私たちに委ねられています。私たちもどのような機会があっても、このイエス・キリストの福音、十字架と復活、罪の許しと神の愛を伝えていくものとさせていただきたいと思います。